たをこの手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みがどれだけ私にとても
時刻は午後7時を回りました。ここからは横浜ウーマンズライツ協会、そして日本シングルマザー支援協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。今週のナビゲーターは広瀬和幸です。そしてご一緒していただいているのは日本シングルマザー支援協会代表のえなりみちこさんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日からですね、はい、ちょっと寂しいですけど私別の部屋から、
そう、遠くにいますね。
遠くにいますよね。はい、いつも横だったんですけどね。
あの、まあ、ここイヤホンからしか聞こえてこない広瀬さんの声、は
い、そうですねということで、はい、ちょっとやりにくいかもしれないですけど今日もよろしくお願いいたしま す。そして素敵なゲスト、素敵って言いますか素晴らしいゲストの方今日お迎えしております。ちょっとあのご紹介の肩書きが長いですけどそのまま全部ご紹介しますね。横浜市政策経営局競争推進課オープンイノベーション施策担当の関口正幸さんです。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、関口です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたしま す。ということで、ね、えなりさんとうとう来ていただきましたね。
そうですよ、ね、はい、待望の関口さんです。
この番組でもなんとか組なんとか組、はい、っていうその組の関口さんということですね。
2週続いてね、はい、あの来てくださってもうご本人登場というところです。
登場ということで、はい、満を持して本人来ていただきましたということなんですけど、関口さん今日はよろしくお願いをいたします。は
い、よろしくお願いします。
あいにくの大雨になってしまいましたけど、まあ、雨に歓迎されているということで、
そう、雨まで降らす男、
雨まで降らす男ということで、ね、そういうことで最初ですね、関口さん、あのこの番組恒例なんですけど、はい、簡単にあの自己紹介をお願いしたいなと思うんですけどよろしいでしょうか。
あ、はい、はい、私はですね横浜市の職員になったんですけども、はい、最初の赴任先が実は金沢区役所だったんですね。で金沢区役所にですね9年いまして、はい、そこであの金沢区のいろんな皆さんとですね町づくりをずっとやってきた。
金沢区の町づくりというか、はい、今の現状も踏まえてよくご存知の方ということですね。
いやそうですね、もう金沢愛にあの満ち溢れていて、あの横浜、その後横浜市のですね、はい、あのいろんな職場に移動したんですけども、やっぱり心はいつも金沢区
に。金沢区に ありがたいです ね、 そういう職場ですね。ちょうどじゃあ関口さんいらっしゃる頃は金沢区は結構人口も伸びて、こう街づくりちょうどぐーっといった。
そうですね、ちょうど私がですね、はい、あの金沢区にいた時は、はい、そのバブルからちょっとバブルが弾けた後ぐらいだったんですけども、そうです、そうです、1990年代なんですけども、はい、やっぱりすごい勢いありましたね。
ありましたよね。
ちょうど例えばシーザイドラインができるとかですね、はいはい、八景島ができたとか、海の公園がオープンするとか、そういう時代でしたね。
あ、そうだったんですね。
私今日初めて知りました、はい、あの区役所にいられたっていうのも、ね、ずっと区役所に、もう市役所の人っていう感じだったので
確かに、確かに、
もうずっとこのオープンイノベーションで、はい、いろいろ、ね、やられてた方で、その後、はい、じゃ横浜市役所の方に。
そうですね、はい、横浜市役所のです、ね、企画局とかです ね、子ども青少年局とか、はい、まあ、そういった部署にいて、まあ、今 の、まあ、あの政策経営局というのは、はい、今年度から新しくできた部署なんですけども、 そ、 ね、それまでは、そうなんです、政策局って言っ てですね、はい、政策局はもうなんかかれこれ10年以上いますね。
そうですね、
結構長いですね。
じゃあそういう街づくりとか、はい、その街の活性化とか、はいはい、そういうような仕事にずっと取り組まれて、
あ、そうですね、本当に、ね、あの市民の皆さん方とかですね、企業の皆さん方とか、はい、民間の方々と一緒にやる仕事がすごく多いですね。
まあ、そういうお仕事をされている関口さんでございますけれども、はい、ご趣味はどんな感じでしょうか。
趣味はですね、結構私変わった趣味を持ってまして、はいはいはい、あのフェイスブックあるじゃないですか。
ありますあります。
フェイスブック の、 あの記事ですね、記事を書くことが私趣味なんですね。
はい、じゃあ記事書いて発信していくっていう、
は
い、
あ、そうですね、
あの承認欲求だったんですね
そうですね、承認欲求が強いのかどうか分かんないですけど、 あれでいいねを押してもらったりコメントをもらったりするとすごい嬉しくなるみたいな。
そうなんですか。そのえ ものは結構長いんですか。
いや、すごい長文で、
すごい長文ですよね。小説を読むような感じですね、うん、本当に。
みんなに嫌がられるんですけど、
嫌がられるとか面白くて読めるんですけど、あれだけ長い文章をフェイスブックに出す人は多分珍しいので、
フェイスブックって私ちょっとあまりやってないんですけど、フェイスブックってそういう制限、時数制限とかあまりないんですか。
ないみたいですね。
ないんです
か。ないんで、一応私もギネスに挑戦しようと思って、
すごい
一番長いフェイスブックの記事を書いた方と、
そうそうそう、書いたっていうことで、それでそれなりのいいねも取ったっていうことでですね、かなりやっぱり虎視眈々と世界一を目指してるんですけど、
素晴らしい。
どのくらいの時数で世界一になれそうなんですか。
いや、100万字とか150万字ぐらいはいけるかなみたいな。
100万字、一つの記事ですか。その
一つの記事ですね。
400字詰め原稿用紙で何枚みたいな感じだと全然計算できないんですよね。
そうです、そうです、そうです。だからすごい奇特な方がいて、読者の方の中で、はい、私が書くたびに字数を計算してくださる方がいるんですよ、
はいはいはい、
で、この記事は何時ですよみたいな、いや、まだまだ修行が足りないなみたいな感じで思ってるんですけど。
ちなみにそれだとどのぐらいの字数にいってるんですか。
でもやっぱり、3万字ぐらいは普通に書きますね。
すごい、3
万400字詰めの原稿用紙1枚400字です、
ね、はいはいはいはい、そうですね。
あれが100枚で4センチですよね。
確かに本当にずっとスクロールしてる感じです。
100枚ぐらいですか。そう
そう、いや、書きますね。全然
一冊の本ですね、もう、
はい、
一冊の本ですね。
ああ、そうですね
でもさっきおっしゃってましたよね、何日もかけて書くって。さっき1年とか言ってませんでした。
ああ、そうですね、結構場合によっては1年ぐらいかけて、
はい、
今日ちょっと音楽かけていただく、特にデビッド・ボウイの記事はすごいやっぱり力を入れてですね、実はそうは言っても普通は大体1週間ぐらいとか、その日に書いたりすることは結構多いんですけど、はいはい、デビッド・ボウイは自分のプロフィールの記事にしようと思っていて、
はいはいはい、
これで書いてるうちにどんどん長くなってですね、1年以上かけても完成しないみたいな、サグラダ・ファミリア状態。
フェイスブックって普通はこうなんか速攻性っていうんですかね、すぐポンポンこう載せるっていう、そういう感じじゃないですか。
そうですよね、 SNS ですからね。
そうすると関口さんのその記事を読むって言いますか、時間かけてちょっとずつアップしていく感じなんですか。そういう、
いや、
全部書いてからどんどん
いっぺんにアップしますね。
3万字なら3万字全部書いて、
そう書いてからアップしますね。
結構時間かかる。
いや、すごい時間かかりますね。だから仕事はちゃんとやってるんですけど、
いやいやいや、
仕事以外の単に夜中に書くとかですね、土日に書くとかっていうのも結構多いですね、
は
い、
そうするとあれですか、関口さんのフェイスブックが例えば今日アップしました、なんか3万字ぐらいのが出ました、で次になるとそこから1週間とか10日とか、もしかしたら場合によって
1点2ヶ月とか3ヶ月とか結構ありますね。
そういう感じのフェイスブックのご利用の仕方なんですね。
そうですね、それを結構ですね、10年ぐらい続けてるんで、
すごい、
割とそれがにいいですね。
すごいですね。
不安の方もついてきてくださって
ですね。でも分かります。楽しみに、関口さんなんか上がった、
上がった、
ね、レアなのでね。
レアですよね。
そうです、レアキャラ見つけたぐらいな喜び、
はい、すごい嬉しいですね。えらいさんにそう言ってくださると、
は
い、
す
ごい嬉しいですね。
で、先ほど言いました今日ね、おかけする曲ですけど、はい、デビッド・ボーイが大好きだった。
そうなんです、そうなんです。僕デビッド・
ボーイ、デビッド・ボーイを語ると多分1時間のこの番組全部デビッド・ボーイになるんじゃないか。最初は出ない
と
かね。
そうですね、私結構洋楽も歌謡曲も、はいはい、割と音楽は歌は全然歌えないんですけど、聴くのが好きでいろんな曲聴くんですけど、唯一デビッド・ボーイだけは、歌というよりもですね、なんか生き方がすごい好きで、結構やっぱりのめり込んで、
人生観とかね、
のめり込んですね。
それでデビッドボーイの記事も書いてらっしゃると、
は
い、
そうですね、デビッドボーイの自伝を書いてるんです。
自伝
じゃないですね、
書いてるんです
ね。自分の自伝に合わせてデビッドボーイの人生を書いてるんですけど、結構壮大になってきてますね。
素晴らしい。さっきちょっと聞いただけでもね、私あまり知らなかったんですけど、すごい人生ですもんね、デビッドボーイ。
人生ですね、やっぱり
宇宙から来たとかね。
そうそうそう、宇宙から来たとか、やっぱりもともとデビッド・ボーイって、今日のテーマにも、はい、関係すると思うんですけど、既存の権力とか権威に、反抗してですね、やっぱりどうしたら自分らしく生きることができるのか、
できるかっていうね、
みたいなことをずっと考え続けてきているんですね、
あとはやっぱり男性か女性かっていうよりも、この
あ、それも含めてですね、そういう男性とか女性だとか、まあ、よくある性役割分担あるじゃないですか、はいはい、その男性は稼ぎ手で女性は専業主婦みたいな考え方じゃなくて、はいはい、一人一人自分の個性に応じて、はい、自分らしく生きてもいいんだよっていうことをやっぱりずっと訴え続けてる。
なるほど、ね、それはでも70年80年の頃っていうとなかなか難しかったでしょうね。
そうなんです、難しかったですよね。
それをでも堂々と ねやっぱり
そうですね、
やっていたところに関口さんも共鳴されたという、共感された
ですね。だから特に衣装とか奇抜な衣装を、はい、着て当時としてはですよ、はい、ステージに立って、まあ、今ではねデビッドボーイみたいな衣装を着てる人たくさんいますけど、
ね、
当時としてはもうすごいやっぱり
ね、
こいつは何なんだっていろいろ社会から叩かれたんですけど、うん、私も結構公務員なんですけども、うん、衣装は自由な衣装をしていてそれは別に衣装でっていうかその人を差別したり、はいはい、いやそれでやっぱり見た目で判断するんじゃなくて、うん、その人のやっぱ内面性みたいなものをちゃんと認めていこうよっていうことであえて自分にしてる、
ね、いやでも江上さんね、まあ、横浜市の市役所の方ではないですか。
そうですね、
だから私もイメージ的にはあ市役所の方なんだなっていうイメージを持っていたんですけど、今日おいでになったスタイルを見ると、まあ、比較的自由な、
ね、そうですね、
自由だね、自由人、
このまま仕事もこんな感じですって言われたんで、俺今横浜の市役所って結構そういう感じでこう自由になったのかなと思ったら、他の方はそうでもないっていう感じですか。
まあ、そうですね、まあ、普通はやっぱりまあ、背広、まあだはい、でも今、ね、例えばノーネクタイになったりして
クルビスになってます
ね、いますけれども、はい、まあ、基本はやっぱりある種のルールだとか、はい、普通の固定観念の中で、はい、まあ、衣装って決まっていく、まあ、市の職員ってそうなんですけども、ただやっぱり、まあ、他人に不快な思いをさせなければ、はい、まあ、いくらおしゃれしても構わないわけで、まあ、もちろん私も TPO を考えて、はい、場合によっては背広着たりネクタイしますたりしますけども、は
いはいはい、そうすると驚かれるんじゃないですか、ね、今日関口さんがなんかスーツで来たとか
あそうそうそう驚かれたりしますけどもそれはやっぱり、まあ、場面場面で、あるんで、結局コミュニケーションの手段ですから、相手に対してもちゃんと理解したいと思うし、私のことも理解し合って一緒になっていこうという時に、まあスーツがいい場合はスーツ着ますし、ラフな格好の時はラフな格好をするっていう、そういう感じ
ですね。そうするともう関口さん自身もまあデビッドボーイのそういう生き方も好きですけども、関口さん自身もまあ少しこうデビッドボーイに近いというとおかしいですけど、
あそうですね、
ご自身の生活スタイルとかそういうのも、はいはい、そういう感じなんですかね。
名物職員なんですよ。なかなか特に横浜市大きいので、
大きいですよね、
あここでこれができれば素晴らしいなってずっと思ってました。
あすごい嬉しいですね、
はい、
私も本当に江内さんみたいに、うん、やっぱり志を持って、それをこれからの時代ってやっぱりそのボランティアとかシャドーワークじゃなくて、はい、ちゃんとしたビジネス、
そうですね、
ビジネスってやっぱり社会的な価値を金銭で見える化するんで、うん、はい、やっぱりそういうふうなプロの、要はいろんな分野のプロの方々と一緒になってやりたいなと思っていて、ね、はい、その時にやっぱり自分もプロにならなきゃいけないなと思うんですよね、はい、だからプロとしての誇りを持って自分の仕事ができるようにするし、要は他の分野のいろんなプロの方もリスペクトしながら一緒に仕事をしていくっていうことが、これからの僕は自治体職員にとってはすごい大事なことかなと思います
。だからこそあれですね、いろんな会社の方、はい、団体の方がやっぱ慕っていくっていうのは、うん、リスペクトをされてるというのも、はい、こちら側も感じられるからですね、きっと。
そう言ってくださるとすごく嬉しいですね、だから本当にそれは僕リスペクトしますね、プロの方は。その代わり結構言いたいこと言っちゃうタイプなんで、結構ですね、思ったことをズバズバ言ってしまうんで、結構あいつは許せないとか思う人も
中にはいるという、
特に市役所の中にはたくさんいらっしゃるみたいですけど、はい、
まあ、で
も、
そうですよね、
やっぱり僕は他者に対して話をするときにはなんていうか、その人のことを思って話をすることにします ね、
そうですね、
だから結局おためこがしで、あこれは言わない方がいいなと思うんじゃなくて、その人のためになると思ったらやっぱりはっきりものを言うっていうのは、
そうですね、
それはやっぱり、
まあ、どちらかというと行政の人ってどっちかというとこう上からこ
う、あそうそうそうそうそうそう、
言葉優しいんですよって結構やっぱり上からポンポン
ポン、いやいますよね、いますよね、インギンブレっていうね、人いますけど、いやそれはやめようかなと、
そうですね、
ちゃんと同じ目線で言いたいことを言って、はい、一緒に作っていこうよ
って、はい、ありがとうございます、ね、今日はじゃあちょっといろいろカナダークのね、はい、今後の課題とか解決とか、はい、まあ、女性の活躍の場とかいろんなお話ができると思うんですけど、はい、一曲挟んで
はい、
ありがとうございます。思いますんでデビッドボーイを今日選んでいただいたんですが、はい、最初はですねデビッドボーイとこのジギースターダスト、はい、これ選ばれた理由はどんなところでしょうね。
はい、デビッドボーイはですね、まあ、簡単に言うとですね、はい、あんまり長くならないに言うと、ね、基本的に最初のデビュー曲が、はい、スペースオディティという曲なんですね、はい、これは アポロのですね月面着陸の時に出したその宇宙飛行士の歌なんですけど、はい、やっぱりそれまでやっぱ月ってみんな憧れの象徴だったじゃないですか。
ありました、ありました。
ところが月面着陸したことによって、はい、月は単なるこんな死の世界だったんだっていうことがもう世界中に明らかになっちゃった。
ウサギもいなければ
神谷もいないいないし、そうそう、かげひもいないんだっていう、まあ、ちょうどそういうふうに要は天国も神様なんていないんだっていうことをみんながなんか気づき始めた時代に、はい、やっぱり自分がやっぱりヒーローになって、うん、宇宙からやってきたヒーローになってみんなを救わなきゃいけないんだっていうことをやっぱり、まあ考えて、まあ、カリスマのロックスターになって、ね、世界に降臨しましたっていう曲がジギースターダンスという曲です、ね、
じゃあちょっとそれをね行ってみたいと思います。さあ今日最初の曲ですね、はい、デビッドボーイのジギースターダンスとどうぞ。時刻は午後7時20分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会そして日本シングルマター支援協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。ご視聴していただいているのは日本シングルマター支援協会代表のえなりみちこさんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いろんなお話が聞けそうですね今日ね。
もうすでに面白いですね。
面白いですね、はいはい、そして今日のゲストは横浜市政策経営局競争推進課オープンイノベーション施策担当の関口正之さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。本当に長い肩書きで
大変よろしいです。ジギースターダスト、いやなかなか重みのある、ね、歌ですよね。
いやそうですよね、なかなかやっぱり歌詞もなかなか、ね、実は結構意味深い歌詞なんで、ぜひまあ、インターネットとか調べてい
ただいて、そうですね、噛み砕くと何かまた、
ね、見ていただけると
結構いい、はい、そういった歌詞の内容かもしれませんけどもね、はい、さあそれでは大変お待たせいたしました。続いてのパートはいよいよ仕事のお話ということで、はい、まずは神奈川区の区役所に長年いらっしゃったということで、はい、その前にやっぱりえなりさんと関口さんの慣れ初めというんでしょうか、慣れ初めというとおかしいですけど、どういう形で知り合いになられたのか、そこからですかね、
は
い、
でも初めてお会いしたのは、ね、はい、多分もう8年9年くらい前に、
そうですよね、
うん、
はいはい、そうです、そうです、
それこそ、はい、あれ何区でしたっけ、堺区か、
堺区で、そうですよね、はい、
私結構びっくりしたのが、そのイベントに行ったのは分かったんですけど、はい、その後の飲み会に、市役所の方って参加するんだと思って、
そうですね
そうそう、そこが多分お話した、多分その後は、多分市役所の方、はい、
そうですね、
何年か経ってからかなと思うんですけど、
やっぱりそのあたりも型破りだったんですかね。
そうなんです、はい、びっくりしたんです。
まさか帰れると思った方が来てくれるとは思わなかったみたいな、
いるみたいな感じでお話しさせていただいたのが最初でした、はい、
そしてこういろいろ、まあ、いろんな方のなんじゃ勉強会っていうか、なんか そういうようなですかね。
そうですね、やっぱり私はえなりさんとの関わりの中でいろんな関わりがあるんですけど、一番印象になった時にです、ね、残ってるのはコロナの時にですね、コロナ禍の時に、はい、我々ですね、まあ、横浜市としてお互い浜っていうですね、はい、実は今回のこの FM さんと同じように、はい、ラジオ番組をですね、はい、週に3回ぐらいお昼休み
お互い浜ってこと、お互い様と横浜を
そうそうそうですかけた誰でも分かりやすいジャジャレなネーミングの番組をやっていてですね、そこで私キャスターやってたんですけど、
そうなんですね、
全然広瀬さんみたいに上手くなって素人のたどらしいキャスターだったんですけど、はい、その時にやっぱり、はい、コロナ禍ってやっぱり女性が一番なんていうか、ある分で被害を受けたっていうか、
なるほど、
やっぱ これ僕本当にショックだったんですけど、女性のやっぱり自殺された女性の方がすごく増えましたよね、コロナ禍
で。コロナ禍でですね、
やっぱりそういう、やっぱりそれでしかも女性が医療とか福祉の現場とかでやっぱりそういうのになっている。
そうですね、
エッセンシャルワーカーの、ね、女性もすごく多い。そうです
ね、スーパーのレジなんかも休めませんでしたからね。
いや、そうです、そうです、そうです、はい、だからもう女性が支え続けながらなんとかみんなでコロナを乗り越えていこうっていう中で、やっぱり倒れていく、自ら命を絶っていく女性がすごく多かったっていうのが、まあすごいショックで。
普段ね、女性の方が自殺率は低いですからね、通常で言うと。
そうです、そうです、一気に女性率、女性のやっぱりあの自殺が高くなって、それ何なんだろうかなと思った時に、まあ、えなりさんにあの番組に来ていただいて、そこで話した時に、えなりさんが女性世帯主義中心社会に、ね、今変わってるんだっていう話を聞いて、それで僕本当に目が、そうなんですよ、開かされたなって感じがしたんですよね。
でも男性世帯主義が男性社会からっていう感じですね、
は
い
は
い、
そうですね。だからここで女性世帯中心社会ってえなりさんと話してて、いや、うん、僕もその後いろんなデータ調べたんですけど、はい、本当にそうなんですよ。
あ、なるほど。
例えば20世紀後半って男性が世帯主で、はい、女性は専業主婦で、はい、家事とか子育てとか介護だとかっていう、はい、まあ、家のシャドーワークをやるのが女性の役割だったと思うんですけども、
ね、
うん、やっぱり21世紀になってから介護保険が施行されるようになってきたから、はい、女性のシャドーワークが外部経済化したっていうか、はい、アウトソーシングされましたよね、はい。まあ、そこの中で医療とか福祉が、あの20世紀後半って医療とか福祉ってどちらかというと公的機関、
はい、
市役所がやったり、うん、もしくは家でやったり、地域がボランティアでやるものだったのが、はい、完全にビジネスになって、
あ、なるほど、ビジネス
産業化したんですね、はい。で実は今あの製造業よりも医療福祉で勤めてる方の方が大きい、多い、比率多いんですよ。
なんか横浜市の、
そうなんです、
ね、
だからすごい医療福祉産業って横浜市でも伸びていてですね、まあ、そこの中で、まあ、医療福祉産業って当然女性の比率が非常に高いですから、要は、ね、女性が稼ぎ手になってきてるんですね。
なるほど、なるほど、
ね、それで当然共働き世帯もすごく増えてますし、
増えてますね、
女性のお一人様もすごく増えてます、
ね、増えてますよね、はい、高齢者なんか特に。
そうなんです、そうなんです、ご高齢の方も、まあ、一人世帯ってやっぱ女性の世帯が非常に、ね、
多いです
ね、高齢者がすごい増えてきて、やっぱり健康寿命だとか、あの女性のがあの長寿、
そうですよね、ですから横浜市 の人口、ね、女性の方が多い
っていう、ね、多いんです、女性の方が多いし、はい、すごいやっぱり21世紀になってから女性がどんどん増えてるんですね。
あ、
ただここで高齢化社会と、うん、あの女性のやっぱり、まあ、人口の増加ってやっぱり非常に比例していて、うん、高齢化が進めば進むほど女性の数が多くなって、
多くなって、女性の単身、はい、あるいは女性の世帯主の単身、
はい、そうです、
で高齢者っていう、
そうです、そうです、そうです、
そこが一つキーワードかもしれない、
ね、そういうことをえなりさんに気づかせていただいたっていうのがすごく大きくて、そうするとやっぱり20世紀後編のやっぱり男性世帯主中心社会の、
はい、
まあ、要は政策のパラダイムみたいなのも変えていかなきゃいけなく、
そうなんですよ、変えなきゃいけないんですよ、
そうなんですよ、
はい、
そうなんです、そうなんです。実は私は金沢区の人口減少も、あのそこに原因があるんじゃないか、
あ、金沢区の人口減少ですね、今、まあ、ずっと横浜市のこの区の中では一番人口減少が多い、
多い
言われてますね。
確かに女性が働きやすいかと言われると地理的に、
そうなんです、
あの女性って近くで働きたいので、
そうです、そうです、
それがないと、
は
い、なかなかあの特に、ね、経済的に豊かになれる仕事が近くにないと、はい、まあ、世帯主的な役割も担えないっていうのが、うん、これだから地方なんかでも、
はい、
あの女性の減少があの、はい、進んでいるところって地方でも、
はい、
その自分の家で、はい、まあ、農家をやるとか、はい、そういったあの家業があるところは、うん、女性が働く場所がないから都会に行ってしまって帰ってこない、うん、これは地方ではすごく分かりやすいですけど、ね、横浜市の中でも金沢区あたりがそういった傾向がある
ということですね。それで私がですね、
はい、
あのまあ、1990年代に金沢区で働き始めていて、はい、金沢区って本当にあのすごく住むのには最高の場所だったんですね。
そうですよね、もうずっと言われますよね、皆さん本当に住みやすいし、歴史もあれば海もあれば山もあって、動物園も水族館もなんかいろんなものがあっていいとこだって言うんですけど、
そうなんですよ、
なでなでずっと人口減少がですね、
そうなんですよ。それであの男性が、
はい、
あの東京に通勤するのも京急があって、はい、 金沢文庫とかだったら品川とかに1本で快速特急とかに乗ればあっという間に行きますよね。
連結車両で始発の連結車両もありますから座って行けますし、
だからその男性が家庭手で女性があの金沢区で子育てをする、はい、専業主婦で、はい、あの子育てするんだったら金沢区ぐらいいいとこないです
か。確かに
そうですよね。
これだけ緑があって、
まあ、旦那も会社1時間ぐらいで行けるし、
そうですそうです、
我々もそうですよやっぱりね。
そうです、
結構の研究校で金沢文庫を品川って結構近いんですよ。
いや近いです、
1時間なんかかかんない
ですよ。そうなんですよ。それで実は公園の面積もですね、ダントツで横浜市の中学の中でダントツで多いですから、本当にいろんな公園がありますよね、海の公園とか
長浜
公園とかですね、富岡公園とかっていう形で公園の中に都市があるような場所なんですよ。ところがそれはあのつまり専業主婦で子育てするには女性も住みやすいし、はい、男性も東京に通うサラリーマンが住むには最高の場所なんですけども、はい、じゃあそこに江波さんがおっしゃったみたいに、はいはい、女性生産地中心になった時に仕事があるかっていうと、
なるほど、
仕事がないんですよね、
う
ん
う
ん、
そうすると男性のその世帯主の中心の社会がこう伸びてきて、はい、確かあの金沢区の人口のピークが確か2006年ぐらい。
ああ、そうですそうですそうです、
そこまではずっと伸びて、
そうです、
それはやっぱり男性世帯主で働きやすくて、はい、専業主婦の方が暮らしやすくてっていうのが、はい、そこまではぐーっと来たわけ
ですね。そうですそうなんですよ。それで高齢化が進んできますよね、で高齢化が進むと例えばカマニアとか農圏台、はい、まあ、非常に沿海座周辺の丘の上の住宅って、はい、いや大変ですよね、駅まで出てるのにすごい時間がかかるし、ね、若ければ、まあ、バス乗ってとか歩いててもいいんでしょうけど、はい、例えば65を過ぎて70代になった時に、はい、あそこ のカマリアの西とか南で住み続けるのってすごい根性いるじゃないですか、
は
い、
そうですね。
そうするとやっぱりあのご高齢の2人暮らしだったり1人暮らしだと、うんうんうん、やっぱりまあある部分でそこに住みつけるのが厳しいから福祉施設に入るとか、この駅近のマンションに引っ越していくみたいな感じで、あの例えば上岡の、
はい
ね、あそこのタワーマンとかできたりすると、
そうですね、もうちょっと便利なところ
に金沢の岡山から上岡に引っ越してくるとかっていう方が
すごい、そうかもしれないですね。いわゆるあの金沢区っていう、こう郊外型の住宅で、はい、結構あの立派な一戸建て
が、そうですそうです、
郊外っていうか駅からちょっと遠いんですけど、はい、立派な一戸建てがたくさんあって、 そこに住んで、
多分それ奥さんが駅に送るんですよね。
そうですそうなんですよ。
この文化良くないですよね。
そうなんですよ。要はまさに、昔あの金曜日の妻たちっていう番組だったんで、
は
い、あれまさにあれって東急田園都市沿線なんかとか小田急さんがモデルになって、横浜で言えば北部モデルになってると言われてたんですけど、あの時に第四山の手っていう話が流行って、つまりいわゆる専業主婦とあの男性の稼ぎ手が郊外 の、まああの緑に豊かで、あのまあ自然に囲まれた一戸建てに住んで、まさにあの男性奥さんがあの送ってみたいな生活が、あの段階の世代がちょうど40代とかね30代の頃に流行った番組だと思うんですけど、そのまま それを実は農研大とか釜にやって、あのいわゆる東急あの沿線なんかと同じ、実は第四山手って言われてたんですね、
はいはいはい、
だから第四山手の高級住宅街で専業主婦とかなり稼ぎ手の、稼ぎの多い男性サラリーマンが住む町だったんですけど、それがどんどん高齢化してきて、なかなかそこに暮らす
ような形ですね。
結構あの長く、人口といいますか、あの専業主婦率が下がって、
はいはいはい、
兼業主婦率が上がった中で、横浜市って結構その曲線遅かったらしいですね、
あ、そうなんです、そうなんです、
専業主婦が、日本全国の中でもかなりずっと高い、今も多分高いと思うんですけど、
横浜が
そうなんです。
ですからまだまだ郊外型 その緑豊かな一戸建てに住んでる方が多いんですけど、さすがに高齢になってきて相方が亡くなったりとかして、さあどうしよう、買い物に行くのも大変だ
っていうことで、じゃあ施設に入ろうだとか、今言ったみたいに都心エリア、駅に近いマンションになるところに引っ越そうっていう形で、
あれでしょうね、こう男性の所得が高くて、あの所得的に奥さんを専業でも全然大丈夫っていう方も多分郊外はもう選ばなくなってますよね。
いや、そうですね、そうですね、あのそれこそ駅近のタワーマンションとか、まあ港未来のタワーマンションとかに皆さん住むっていうか、都心部に方にもう全部人口が流れてる、
ですからやっぱり金沢区のように ような郊外型で発展してきた町は、はい、今ちょっとこう過渡期になってきて、はい、やっぱり駅に近くて東京に近いみたいな便利なところ、はい、ましては高齢になってきた近くに病院があったりとか、はい、スーパーがあったりとか、はい、駅があったりとかっていうところですと、やっぱり今言ったように金沢区の雇用、はい、山手っていうかそういうところはだいぶ不便になってきて、そこから便利なところに移って、
そうですね、
それが金沢区以外となると人口流出っていう感じ
です。そうですね。
でもコロナの時に一時期そういう都心型から郊外 その広くて安いところに移っていくっていう流れもちょっとあった、
はい、ありました、ありました、あったんです。
それは今もやっぱりもうまた戻ってきちゃってるんですかね。
僕でもそれはありだと思っていて、ただその時に仕事があるっていうのが条件だと思うんですよ。
そうですね、在宅の。
そうなんですね、そうなんですよ。それでその仕事が何かっていうことなんですけども、うん、これは多分工場を誘致したり、はい、例えばその、まあ、企業の本社企業などを誘致するっていう、 もう時代ではないので、うんうん、先ほど言ったみたいに医療福祉産業ありますよ ね、はい、
ありますね。
だからやっぱり病院だとか福祉施設がやっぱり仕事の場になりますから、女性の専門家にとってやっぱり医療福祉産業をどう育てるかって話と、うん、それと金沢区の場合やっぱり漁業があるじゃないですか。
あります、あります。
第一産業の漁業があって、はい、やっぱり東京湾の恵みをやっぱり生かし続ける可能性のところなんですよね、うん、それで今これだけ気候変動が、はい、起こってきていて、食の安全性が問題になっているときに、はい、やっぱり地産地消ってやっぱり持続可能な社会を作っていく上ですごく大事だと思っていて、
そうですね、
そういう漁業を軸にしながらその観光だとかサービスだとか、はい、漁業を通じた環境再生みたいな形でやっぱり新しい漁業みたいな、新しい第一次産業みたいなのを生み出していくことによって、第二次産業や第三次産業を巻き込んで、僕らはそこに第八次産業って言ってるんですけど、ご高齢の方も障害者も女性もやっぱりそこでやっぱり雇用が生み出せるような新しい産業のスタイルみたいなのを生み出せる可能性が僕は金沢区ってあると思うんですね。そういう新しい産業を金沢区から生み出すことができれば、また人口が戻ってくる、金沢区はそれだけのポテンシャルだと思います。
なんか横浜市はもちろん海の、ね、はい、町ではありますけど、はい、あまり漁業っていうイメージは、はい、あんまないですけど、やっぱ力を入れたりはしてるんですか、市としては。
まあ、実はですね、金沢区の芝や金沢漁業ってやっぱりすごく東京湾の漁業者の中でもすごく意識が高い、環境に大切にした漁業をやっていこうという方々ですし、まあ、町づくりと漁業をうまく組み合わせてやろうっていう発想を持っている漁業者の方がすごく多いんで、まあ、そういう意味では例えば金沢産業団地って実は環境系の、はい、企業の方ってすごく多いじゃないですか。
多いですね、
新しい実は、はい、水とか、はい、イノベーションを起こすだけの力を持ってらっしゃる方々、うん、例えば横浜環境保全さんなんかもね、はい、金沢産業団地に工場があると思いますけども、ね、横浜環境保全さんなんかもすごくやっぱりゴミを生かして堆肥や肥料を、はい、作ろうみたいな形でやってらっしゃっていて、そういう循環型の経済にやっぱりまあ参画できるだけの技術を持っている産業団地の企業の方がいらっしゃって、そういう方々と漁業者の方が一緒に組んで、はい、それでやっぱりその東京湾の再生と、うん、水の再生と、そうなんですよ、セットにして、はい、やっぱりあとはやっぱりインバウンドとか観光のセットにして、うん、新しい漁業振興みたいなのをすると、単に漁業者だけじゃなくて第一次産業の方だけじゃなくて、うん、そういう第二次産業もそれから観光業の第三次産業の方々も、まあ、その金沢の東京湾を生かした新しい街づくりみたいな、
うん、そうですね、複合産業みたいな感じにして、
そうです、そうです、そうです、まさにそうです、広瀬さんおっしゃる通
り、一つの業態ではなくてもコラボレーションしながら新しいものを作っていく、
含まれ出していく、それがオープンイノベーションですよね。
確かに
ね、
まさにオープンイノベーション、
そうなんです、そうなんです、だから本当に多様な業界の方々が一緒になって、今本当にないそうしたみたいにコラボレーションしながら新たな産業を生み出していくときに、金沢区ってやっぱり東京湾ってすごくやっぱり大事な資源を持っていて、 そこで漁業者の人たちがまた活動されてますから、そこを生かしながら新しい本当にオープンイノベーションな産業の姿を金沢区から見せることができるかなと思いますね。
あと金沢区はやっぱり大学もね2つありますし、
そうなんです、
ある意味若者が一定数ね、いて、はい、ですから、まあそういった と若者の力もなんか活かせるような産業報道とか、はい、そういうのも必要なのかな
って、ね、いや本当そうですね。実は私ですね、うん、金沢区の職員だった時に、はい、横浜市大や関東学院の学生さんと一緒に、はい、学生さんと一緒にやったまちづくりをやらせていただいたんですけど、はいはい、金沢区の魅力をマップにしようとかですね、はい、いろんなイベントをですね、うん、ハゼ釣り大会だとか、瀬戸の集結あんどん祭みたいなのを学生さんたちと一緒に企画させていただいて、そこにお子さんたち、うん、子どもたちを巻き込んでやったんですけど、うん、いや本当おっしゃった通りで、金沢区ってやっぱり大学があるって本当資源ですから、うん、そうですね、若い発想でですね、うん、特にその当時の若者ってある分でボランティアとしてのまちづくりをやってたと思うんですけど、起業する若者が増えてますから、
今そうですよ ね、めちゃくちゃ増えてます、
増えてますよね。だから大学生の頃に起業する、うん、そういうやっぱり社会課題をビジネスとして解決しようという若者たちと一緒になって、うん、今言った第八次産業みたいなのを若者たちと一緒に起こしていく、うん、みたいなことができるといいなと思いますね。
SDGs はね、学校で学んできてる世代です
からね。いやそうなんです、そうなんです、ね、いや本当そうなんですよ、うん、エレンさんおっしゃるみたいに SDGs を学んでる世代で、だから小学生とか中学生の方が意識高いですよね、うん、今ね僕も小中学生とやってるんですけど、それで、あ、そうそう、それで思いましたけど、はい、金沢区の小学生が地元の方々と一緒になって金沢八味だとか、はいはい、黒麺石鹸とかやってるの、あれなんかもすごい、そうなの、作ってるんですよね。あれなんかもすごいなと思って、小学生たちが地元の商店街の方とか、もう社会企業家の方々と一緒になって金沢区で廃棄されているまあ、みかんだとかそういうのをやっぱりうまく活かしながら、そういう蜂蜜唐辛子みたいなのを作ったり、石鹸を作ったりしてるっていう、
そうなんですよね。だからいろいろな取り組みがね、
製品サービスを生み出してるっていう力も金沢区ってあるな、
いろいろね取り組みをしているわけですし、ですから可能性はね、なんかいろいろありそうだと思うんですよね、金沢区って本当に。
いや本当そうです、だからすごくポテンシャルだと思うんで、
今ちょうどその先ほどの男性の世帯主からこう女性の世帯主に変わるようなところの生活基盤の変化に、ね、はい、まだちょっと対応ができてなくて少し人口減ってきてますけど、はい、これからやっぱりそういう産業の見直しとか、若者がどう、ね、あと医療関係とか、
そうです、
そういうところに手こ入れしていくと、はい、やっぱり東京にとか横浜に近いですからね。
いやすごいポテンシャルあると思いますね。
い
や本当あると思いますね。
シーサイドラインでもいろいろ南部市場とか
ありますね。あ、そうです、そうです、ね、ベイサイドマリーナがあり、八景島があり、ね、芝漁港もあります。
本当に新しいものもたくさんあって、いやなんかやりようによってはどんどんいけそうな感じもするんですけど、なんかこう、
いや
ちょっとね、
本当そうですね。私金沢区の職員の時に、すごい野望を持ってですね、はい、金沢区を日本一住みやすい町にしたいって思って働いてたんですけど、いや結構それすごい楽しくてですね、いろんな仲間が増えてき、その時に、ね、いろんな仲間ができたんですけど、今は多分キーワードにしたら日本一働きやすい町、
なるほど、
っていうことで、うん、僕は本当金沢区の職員だったら、うん、それをキーワードに今言った産業団地の人とか芝漁港の方とか、ね、やっぱ金沢区でいろんなやっぱり美業をやいている学生さんだとか、うん、若者や今言ったね小学生さんなんかと一緒に働きやすい町にしようよ、うん、
住みやすい町というよりも働きやすい町、そうすると働き口があるから、まあ、そこに来て住むという、ね、形になりますし
ね、住む人もそこで増えていくてい
う、ね、大学もあればね、若い人が都会に行くこともないです
しね。あ、そうです、そうなんです、そうなんですよ、そうなんですよ、そこの地元の大学に入ればいいよねってことになりますから
、ですから本当に今日話聞いててポテンシャルはあって、
いやポテンシャルは
どこかトリガーっていうか引き金をどこにするのかとか、そういうところもあるんでしょうけどね。
いやそうですね、
なんか俯瞰してデザインできる人がいないんですよ、きっと今点でみんなやってるんですよね。
なるほど、だからそうですね、いや本当おっしゃった通り、金沢区の資源だとか可能性みたいなのを俯瞰して描いた上で、それに向かってやっぱりこれからは行政というよりも民間が頑張っていく時代なんで、多様な民間の事業者の人たちがつながっていく、そういうプラットフォームを行政がちゃんと作って、
関口さんずっとそれ言ってリビングラブとかも
そうですね、
すごく力を、だから一番最初にお会いしたのも堺区ではリビングラブだったと思うので、ものすごくそれね広められましたもんね、この10年ぐらいで。
そうですね、
リビングラブ今 何箇所ぐらいで、
今15箇所以上広がってますね。
すごいですよね、
金沢でもね、
金沢もありますよね、
ありますし、今京急さんと一緒に 京急沿線でリビングダフのネットワークを作ろうっていうことを話していて、はい、金沢でやってた話を磯子に広げてたので今の鶴見でもあの動きが出てきて
るので、そういう感じでこう、
だから京急さんなんかすごく今盛り上がってますね、リビングダフっていうと。
あ、そうなんですね、まあ、三冠学みたいな ね、
あ、そうですね、
はい、大学ありますから ね、 ね、学も入れてみたいな。いや、なんか今日お話伺ってると金沢区の未来もなんかそんなに
捨てたもんじゃない、
もう全然明るいと思いますね。
また人口減ってますとか、なんかどうしたんでしょうねみたいな話ばっかりなんですけど、いやいや、産業もあれば大学もあれば、
いや本当ですよ、
駅にも近いところもありますし、東京にも近いし、横浜にも近いし、臨海部には産業都市ありますし、
いやありますね、
商業シーサイドラインでは商業ラインもありますしね、商業地とかね、歴史
的な歴史もありますよ ね、
すね、
鎌倉のやっぱり玄関口でしたから、
うん、そうですね、
だからやっぱり歴史的な文化とか、うん、あの資産がすごく残ってるのは
残ってますよ、ね、
大きいですね。
そういった意味ではどうでしょう、ね、インバウンドに期待、
まあ、できるんじゃないですか。
いや全然できると思います
ね、
いますね。
他に比べてちょっと外国の方が見に来るっていうような感じではまだなってないです
もんね。作られてないんじゃないですか、そういうふうに。
いや、そうなんですよ、僕ね、うん、やっぱり実は鎌倉とかオーバーツーリズムでなかなか大変じゃないですか、はい、金沢区の場合は鎌倉的な要素をたくさん持ってるんで、うん、まあ、正面にしかり、まあ、いろんな歴史的な鎌倉時代にさ持ってますよ ね、 だからそこをうまく先ほどお話しさせていただいたような東京湾の観光資源なんかと結び合わせて、うんうん、持続可能な形で外国人の観光客の方を呼びながらオーバーツーリズムにならない、それからやっぱり外国の方々も金沢区に住んでいただくような金沢さんたちもありますから、
そこもねポイントかなっていう。
そうですね、
もうちょっと文庫の駅でも八景の駅でも外国の人がね、
そうですそうです、
東京とか横浜行くともう本当にたくさんいらっしゃいますから、
外国人今のあの日本語久しぶりに聞いたよってぐらいな、
ああそうですよ、
外国の方多いとこ多いですから、
ね、
大きな荷物を、
ね、すごい増えてますね、
持った方が山手線の朝の混んでる時にどんどん乗ってきて、なんでこんなに混んでるんだったら外国の方々大きな荷物を持って、
しかも2つ持ってるんですよね、
とんでもない状態になってるわけですよ、ね、
先日私はあの京都に行ってきたんですけど、うん、京都とかほとんどあの外国かと思うぐらい、あの外国人の方多かったですね、
うん、ですから、まあ、商業所あたりもね、外国の人がとあのカナダ文庫とかね、外国の人がもっともっと来てもらってもいいのかなと思うんですけどね、
穴場今ねきっと外国の方も穴場を探してますよ、うん、
そう
探して
るからちょっと
金沢それになれば
鎌倉のね、
ありますよね、だって豊洲とかでインバウンド丼とか言われてるじゃないですか。
そうなんですか。
要は外国人って日本のやっぱりね食文化で、うん、やっぱり魚とかお刺身とか結構好きで、うん、豊洲とか、うん、豊洲の市場なんか来るんですけど、いやよくよく考えてみたら金沢区って鎌倉と豊洲を両方持ってるようなもんですから。
あ、確かに。
あの、だって漁港があって、ね、あってね、すぐあの東京湾で上がった魚をすぐ食べれて、
それで歴史もあれば ね、
ね、鎌倉の歴史を感じながら、うん、まあ、
そうなんですよね、いろんなあるんですけど、えなりさん言うようにちょっと俯瞰で見れないっていう感じなんですかね。
デザインする人がいないのと発信力の低さと、多分その辺なんでしょうね。
もったいないというか、
もったいないですね。いや、でも今日はちょっとこう金沢区の今後ね、こうキーワードになるようなことがいくつか出てきて、
さすがですね、
良かったなと思いました。いやいや、
でも本当にあの、うん、私あの金沢愛に満ちてます ね、
またあの金沢区役所に戻ってきていただいて、
そうですね、
ぜひあの、はい、もう一回金沢愛を、
そうです、ね、
発揮していただければなと思いますね。
まあ、でも本当はね、もっと若い職員に ね、 ねすごく、あの私も金沢区にては20代だったんで、20代の、ね、市の職員に頑張ってほしいなと。
そうですね、いや、でもありがとうございました。いろいろちょっと可能性が出てきてよかったなと思いますけど、じゃあ続いても、
はい、
またデビッドボーイで、今度は
そうですね、
スターマンですね。
はい、そうですね、あのジギースターダストと同じアルバムなんですけども、はいはい、やっぱり当時あの日本って、うん、あの世界中がその公害とか環境問題、はいはいはい、このアルバムが出た時に1972年に出てるんですけど、ね、やっぱ本当になんか終末感が漂っていて、ノストラダムス大予言とか言ってね、世界が、ね、終わっちゃうんじゃないかみたいなところにあの、まあ、救世主のスターマンが現れるっていう、そういう、
そういうあれなんですね、
曲ですね、
はいはい、じゃあ行ってみたいと思います。それでは続いての曲もデビッドボーイでスターマンです。どうぞ。 時刻は午後7時51分を回りました。引き続きビートークお送りいたします。横浜ウーマンズライツ協会日本シングルマザー支援協会プレゼンツの番組でございます。ご一緒していただいているのは日本シングルマザー支援協会代表のえなりみちこさんです。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてもう先ほどね、本当にカナダ区になんか光が差し込んできたような感じのお話をしていただきました。横浜市政策経営局競争推進課オープンイノベーション政策担当の関口正幸さんでございます。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
スターマンね、聞いていただきましたけど、残りのお時間が本当にあっという間です。ございますけど、
金沢区盛り上がりましたね。
盛り上がりました
そうですね、ということですね、金沢愛ですからね。
さあ、ここで最後にですね、はい、まあ、女性支援のこの番組でございますので、はい、関口さんから見たこう女性の活躍の場、これからね、女性をどういう形でこう進んでいったらいいのかというところにちょっとご意見いただければなというふうに思いますけどもね。はい、
そうですね、はい、私は本当に先ほども話しましたけど、えなりさんから女性世代に中心社会というキーワードもらってから、結構本当にあの女性のことをですね勉強させていただいて、特にやっぱり2015年以降ってやっぱ本当に本格的に日本って女性活躍社会にもなってきてますよね。ところがやっぱり未だにあの特にまあ、私ぐらいの年代 の, あの男性 の, あの方々の中には、20世紀後半のやっぱりある意味で男性世帯一中心社会の残像があってですね、いや昭和が残っちゃってるんですよ。
あ、なるほど。
そのいやもはや昭和じゃないっていうことをどれだけ多くの人たちに気づいて、令和だよ、令和は女性世代一中心社会で女性が活躍する社会なんだよっていうことをどれだけ気づいてもらえるかっていうのがやっぱりこれからの大きなポイントじゃないかなと思うんですけど、えなりさんどうですかね。
でもおっしゃる通りで、やはり昭和の男の人っていうものを払拭するという時間が、本当の女性活躍と言いますか、まあ、女性だけじゃなくて、はいはい、あの個々が活躍できる社会っていう意味では、
ね、
多分そこ取り除き作業結構大変ですね。
いや大事ですね、はい、いやまさにあのエナさんおっしゃったみたいに、まあ、デビッド・ボーゲン目指した社会ってそうですよ ね,
すよね。
女性とか男性じゃなくて、一人一人が自分の能力とか個性に応じて活躍できる社会を作っていこうといった時に、昭和の価値観をどう取り除いていくかっていうのが、いや本当に大事だなっていう、
まさにイノベーションを、
ねね、
いや今ですねちょっとメッセージいただきまして、はい、ちょっとラジオネームがないのでお名前ちょっとご紹介できないんですが、はい、熊本の台湾企業より特需のようにカナダ区にも外資の入る環境づくりが必要では、どんぐりの背比べのような時給1000円台より3000円台で働けるところへ変貌できればという、うん、なんかそういうメッセージいただきました。
あ、素晴らしいです ね,
ね
でもなるほどね、おっしゃった通りで、多分やっぱり今言ったインバウンドの話もそうなんですけども、はいはい、こういう金沢区の本当に魅力を発信すれば、僕外資系企業とか来ると思いますけど、
ね、ああなるほど、そうか、外資も一つ、
はい、いやありますね、
ですね、
ありますね、やっぱり外資ってやっぱりその環境のいいところをすごくやっぱり、
うん、
あの、
ね、
狙ってますし、うん、そこの社員の人たちも例えばさっき言ってみたように歴史に触れることができるとか、はいはいはい、美味しい魚をすぐ食べることができるかっていうのは実はすごい魅力ですから、その外資を呼び込むとできますね。
ポテンシャル結構そう考えると金沢ポテンシャルもありますね。
ありますね。
いやありますあります、うん、あの外国人だけじゃなくて、外資
外資
が
来れば、そうするとやっぱりまた女性の働き場所とかも
増えてきますね。
増えてきますしね。
増えてきます、増えてきます。女性が今その方がおっしゃったみたいに、はい、あの高いお金で働くことができる、うん、あの環境を作っていくことが大事で、はい、やっぱり僕20世紀あの後半とあの今の時代って女性